説教、もみ殻に手を伸ばしていませんか。友野文子伝道師です。
暑い一週間でした。皆さんとまたご一緒にここで礼拝ができますことを心から感謝いたします。神様は怒っています。激しく怒っています。一週間の旅路を終えてここに帰ってきた皆さんにいきなり申し訳ありません。でも今日はまずエレミア書から神様の言葉を聞きたいというふうに思っています。神様は何を怒っていらっしゃるんでしょうか。私が言っていないことを私の言葉だと言って語っている者がいる、そう怒っているんです。勝手なこと言うな、耳障りの良い人に聞き心地の良い言葉ばかり言って、私の言葉とお前たちの安物の言葉を一緒にするなと言って怒っていらっしゃるんです。エレミア書を読んでいただきました。預言者というのは神様の言葉を預かってそれをみんなにお伝えする、そのような大事な役割を負っています。けれどもエレミアはここでこう言うんです。預言者たちの中にというか預言者のほとんどが神様の言葉ではない、自分に都合のよい人に耳障りのよい言葉だけを語っている、それを神様が怒っている、そう告げているのです。エレミアの時代、ユダの国は滅びようとしていました。ユダは小さな小さな国です。お隣には大国のバビロニアという国がありました。その大国のバビロニアがユダを狙ってもう一歩で滅ぼすというところまで来ていたのです。皆さんバビロン捕囚という言葉を聞いたことがあると思います。この大国のバビロニアに小さなユダは滅ぼされて、そして王様やその一族が殺されて、国の主だった人たち、政治家や預言者たちや知恵のある者たちはみんなバビロニアに連れ去られてしまった、そういう出来事です。エレミアはその前後に活躍した預言者でした。そしてそのバビロン捕囚を前に、もう国が滅びそうだというその時に、このままでは国は滅びる、お前たちは神に立ち返れ立ち返れとエレミアは言うのです。けれどそのような危機的な状況の中で人々は自分たちは大丈夫だ、そう思っていました。自分たちが滅びることなんか決してない、そして自分たちにとってこう都合のいい耳障りのいいことだけを語る預言者のことをとても歓迎していました。今日今読んでいただいた箇所のちょっと前のところにはこう書いてあるんです。私を侮る者たちに向かって彼らは常に言う、平和があなたたちに望むと主が語られた。また頑なな心のままに歩む者に向かって災いがあなたたちに来ることはないという、そう書いてあるんです。国がまさに滅びんとしているその時に、平和があなたたちに望む、預言者たちはそう告げていたのです。それをしかもこれは主の言葉だ、 主が語られたと言って語っていたのです。災いがあなたたちのところに来ることはない、主はそう言っている、そう言ったのです。どうでしょうか。私はここを読んで今の日本を思わないわけにはいきませんでした。大丈夫です、平和が来ます、経済は上を向いています、大丈夫です、力のある者たち、政治家や預言者やそういう人たちに、いや大丈夫だよ、みんな大丈夫、そう言われたら、ああそうか、よかった、大丈夫なんだ、そう思うのではないでしょうか。災いは怖い、そう思うのではないでしょうか。この時代の人たちもそう思っていました。預言者が言っているのだ、自分たちは大丈夫、自分たちは大丈夫というのは政治的にどうこうとか国がどうこうということだけではありません。自分たちの心持ちがこのまんまで大丈夫ということです。エレミアはここに至るまでこの後も繰り返し繰り返し民の罪を告白し続けます。こういうことです。正義を行っていない、みんなどうしちゃったんだ、弱い者のこと虐げてるじゃないか、ここにもここにもここにも弱い思いを小さくされて嫌な思い、辛い思いしてる人たくさんいるじゃないか、だけどみんな知らんぷりしてるじゃないか、あるいは今まで守ってきてくれた神様のこと忘れて他の神様のことを拝んでるじゃないか、経済的な繁栄をもたらしてくれるという神様のことを拝んで本当の神様のことをないがしろにしてるじゃないか、それはどうなんだってずっとエレミアは言い続けているんです。そのままじゃダメだ、立ち返れ、本当の道に立ち返れ、神様を愛して他者を大切にする道に立ち返れ、そう繰り返してるんです。けれども人々も王様も偽物の預言を言う預言者たちも誰もエレミアの言葉聞くことありませんでした。それどころかエレミアを迫害して笑い者にして殺そうとさえしました。エレミアの言うことが耳に痛かったからです。そんな言葉聞きたくない、神様の怒りとか災いとかそんなことじゃなくて自分たちの心を平安にしてくれる心地の良い耳障りのいい言葉だけをくれ、そんな時に聞こえてきたのが預言者たちの耳障りの良い言葉です。平和があなたたちに望む、災いが下ることは決してない、なんと気持ちのいい言葉でしょう。やっぱりそうだ、神様は何があったって自分たちのこと守ってくれる、大丈夫、自分たちはこのまんまでいいんだ、そうやって人々は危機にあるのに自分たちの状況を見誤っていくんです。自分たちの神様に対する態度とか他人を大事にしない態度とかそういうことを肯定していくんです。これは恐ろしいことです。偽りの言葉に聞き従っていく、それは命を失うことなんです。 先日総礼拝で、ここの総礼拝でこのようなお話を私伺いました。昨年原子力規制委員会というところがこういう決定をした。原発から出る放射能レベルの高い廃棄物、放射能廃棄物ですよね、それを地中70メートルのところに埋めるんだそうです。地中70メートルの深さのところに埋めて、電力会社がそれを300年から400年の間管理をすると。で、その後は国が引き継いで管理をするということだそうです。そしてその国が管理するという期間が10万年だっていうんです。この話を私聞いたはずなんですけど、こんな大事な話、昨年のそのニュースとかで聞いたはずなんですけど、私その総礼拝で聞いてはっとしました。10万年の間、その70メーター地下に埋めたものを、この掘削とかこうそういうことを制限して立ち入りさせないようにして、国が10万年間管理してくれるんだそうです。総礼拝で聞いたお話ですと、こう平らな土地がこう少しずつこうプレートが動いてますよね。こう動いてるプレートとかがあって、こう平らな土地がちょっとずつちょっとずつこう隆起していって、エベレストになるのに計算ですと8万年かかるそうです。私もそれと思ってもう一度私も調べました。そしたらそうやっぱりそうらしいです。8万年かかるんですって。10万年です。途方もない長い時間です。平らな土地がエベレストになるよりももっと長い時間を国が安全保障してくれるという話だそうです。原発の是非、それもあるでしょう。でも私はまずこの10万年という時間に驚かされます。10万年どうやって保証するんでしょう。日本というその政府が世々に揺らぎなく永遠に統治すると言っているのと同じです。あなたたち大丈夫です、大丈夫です、10万年私が保証します。誰がそんなこと言えるんでしょうか。そのようなことを平気で文書にして、それを公に発表するということの、なんというか奇妙さというか、こう不気味さのようなものを私は感じました。私たちこの10万年という時間をどのように聞くでしょう。国家や人間が管理できるような長さでは決してないと思うのです。できるのは神様だけです。私たちは神様を侮るような言葉をしばしば聞かされます。神様にしか語れないようなことを、この小さな人間があたかも本当のように語る、偽りの言葉に警戒しなくてはいけないと思うのです。これは真実の言葉なのか、神様から来た言葉なのか、それとも偽りの言葉なのか。エレミヤ書に今日こう書いてありました。偽の言葉を語る者に神様の怒りは激しく下る。お前たちは主の会議に立っていたのか、誰が主の会議に立っていたのか、神様問われます。お前は私の会議のメンバーか、そこにいたか。会議というのは、神様の会議というのは人間を救う会議です。人を良い道に導いて幸せに歩ませて生き生きと生かしてくださる その計画にお前参与してたか、神様問われるんです。参与していなくて言葉も預かっていないのに私の名を語って好きなこと言うな、そう神様おっしゃるんです。この説教の準備をしている私も何度もお前は主に召されてるか、主の会議に立ったものか、私の救いの計画の言葉聞いたかっていうのを何度も何度も問われました。それは本当に何というか厳しいことでした。お前は、私は主にちゃんと召されてるのか、自分の言葉語ろうとしてないか、この場を使って自分の言葉を神の言葉だと言って語ろうとしてないか、何度も何度も問われました。聞く者に心地の良い言葉だけ、いいお説教でしたという言葉だけ語ろうとしてないか、私は主の前に自分を吟味しなくてはなりません。そして私は語るものであると同時にというよりもむしろそれ以前に神様の言葉を聞くものです。私も皆さんもみんな神様の言葉を聞くものです。自分にとって心地の良い言葉だけ拾おうとしてないか、自分の都合のいい言葉だけそうだそうだアーメンと言ってないか、常に自分に問わなくてはいけないと思います。私たちが過ちの中にいて深い穴にストーンと落ちそうになっているのに、でもいいよいいよ大丈夫君はそのままでなどと神様おっしゃるでしょうか。私たちは神様優しいと思いたいです。近くに感じたい、神様近くにいらっしゃるそう思いたいです。でもここではっきりと神様こうおっしゃるんです。私これ読んだ時に本当にもう涙出るようでした。私はただ近くにいる神なのかと主は言われる。私は遠くからの神ではないのか、ただ近くにいる都合の良い思い通りになるような神では私はないよ、そう言われたんです。お前の小さな頭で、その友野の小さな頭で神様は近いなどとそれだけ思っちゃいけない。神様は私たちの思うように都合のいい言葉だけくださるわけではないのです。神様は好きなものをいつでも大丈夫大丈夫と言って出してくださる自動販売機ではないのです。日曜日の朝からこんな厳しいこと言うのは私も非常になんというかしんどいです。でもこれが今日私たちに示された神様の言葉です。神様の言葉は決して甘くありません。甘いだけではありません。私たちが神様から離れないように、間違った道行って滅んでしまわないように、苦い言葉もくださるんです。私たちは自分たちは神に近いなどと思い違いをするなとここで言われているのだと思います。創造者である神様と作られた私たちは違うのです。10万年なんて簡単に言ったり、簡単にああそうだねと受け入れてしまったりしてはいけないのです。しかしその私は遠い神だと言われるその神様が近くに来てくださいました。イエス・キリストです。 主イエスは神の子であるのに人間としてこの地上に来てくださいました。私たちと一緒に同じように肉体持って痛かったりお腹が空いたり苦しんだり、そういうことを経験されて辛い思いしている人がいると、辛いよね、私もそうだよと言ってくださいました。神様が近くに来る、これはありえないことです。ありえないことが私たちの救いのために実現したのです。そしてその主イエスこそがこうおっしゃるんです。私の教えは自分の教えではなくて、私をお遣わしになった方の教えである。さっき読んでくださったヨハネの7章にそう書いてありました。私は自分勝手に来たのではない。自分勝手に話す者は自分の栄光を求めるけれど、イエス様は私たちの救いのために来て語って癒してくださいました。イエス様、神様の言葉を語ってくださいます。私たちはその方の言葉をこうやって聖書から聞くことができます。いつも私たちはこの聖書を持っていることができます。イエス様はなんて近くに来てくださったのでしょう。今もみ殻のように軽い言葉が世の中にはあふれています。テレビをつけても、あるいはお買い物に行っても、ありがとうございました、ありがとうもなんともない、それが分かるような言葉がありがとうございました、人々の間でも交わされるもみ殻のように軽い軽い言葉が、政治家同士でも言ったとか言わないとか、言葉がなんと軽くなっていることでしょう。真実を覆い隠すような言葉が平気で平気で語られている今です。エレミアの時代も、この今の日本も、あるいは日本だけではなくて地球そのものも、なんというかこの暑さも破滅的なところに向かっているのではないかというふうに思わされます。そこに今立たなくてはいけない、今立っている私たちに神様は真実の言葉くださいます。希望はここにあります。真実の言葉はここにあります。もみ殻と穀物と比べ物になるでしょうか。もみ殻は人を生かしませんけれど、穀物は人を生かします。私たちは偽りの言葉聞くのでしょうか。軽いもみ殻のような言葉聞くのでしょうか。それとも私たちを生かしてくださる主の言葉を聞くのでしょうか。私たちは今それを問われているのです。お祈りをいたします。主なる神様、偽りの言葉があふれかえっています。まかり通っています。人々の間で正義が行われていません。神様が神様とされていません。主よ、お願いします。私たちに真実の言葉をください。その言葉を聞く耳をください。心をください。それが厳しい言葉であっても、苦い言葉であっても、それが私たちを生かしてくださると私たちは信じます。私たちは聞きます。経済的な繁栄や豊かな生活だけを求めて主の言葉をないがしろにするようなことがないように、私たちを戒めてください。今週もあなたの言葉に聞きながら一歩一歩歩んでいくことができますように。この祈りを私たちの近くに来てくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。